意新たに話大城あきら。
2015年も1月が終わり、2月となりました。あっという間ですね。私たちはそれぞれ2015年をどのような年にしようか、またどのような年とするかといろいろ目標や計画を立てたのではないでしょうか。ここ最近振り返ってみて、昨年、一昨年と私たちの教会、そしてサンライズが、この働きが神様に導かれて活発になっていることを嬉しく思います。特に私たちの働きにおい、活動によって日曜教会の方々をはじめ、中南部での真理を学びたいという方々が与えられたこと、そして真理を求める人たちが集まって聖書研究、そして安息日礼拝をする場所、カリオの教会が与えられていることは感謝です。私たちと思いが一つ、または同じ目標に向かっている仲間が沖縄だけではなく全国各地にいることは本当に嬉しいことだと思います。私たちは神の働き人として神に見出され、それぞれ個人個人の体験を通して神と出会い、神の民、神の教会の一員になることを望み、今この場にあって神を礼拝しています。多くの宗派があり、たくさんの教会がある中、7日目を安息日として守り、再臨を待ち望んでいる教会を私たちは選びました。この教会が神の教会であることを私たちは信じています。この地球の歴史の各時代にいた神の民、神の教会のメンバーは各時代を通して与えられたその時代時代に必要な真理、現代の真理に固く立って神の御心を求め神の働きをする人々でした。引用文を読みたいと思います。神はご自身の選ばれた民、すなわち神の戒めを守る一つの教会を地上に持っておられる。神はここに一人、あそこに一人というような横道にそれた人々ではなく、一つの民を導いておられるのである。教会への勧告、上巻221ページに書いてあります。一つの民として、同じ思い、目標を持つキリストにある兄弟姉妹として集まった人々、つまり教会を神は持っておられます。神がその教会のリーダーであり、引率者であります。神の名によって集まった人々を用いて、神は世に光を放ち、福音を全世界に伝える働きをなされるのです。私たちは自分勝手に、自由に生きてきました。しかし自分の無力を知り、キリストの贖いによって生きていると知ったときに、その計り知れない愛に応えて神の召しに応えたいと望み、神の民、神の教会の一員に加わりたいと望んだのではないでしょうか。神の民、神の教会は、この人々はキリストの名のゆえに心を一つにし、思いを一つに一致して神の御心を行うことが最大の喜びであり、その使命であることを知っているのです。私たちは神の定めた安息日を守り、主の再臨を待ち望む終わりの時代の神の民であると自覚しています。 しかし私たちは主の再臨を待つことに疲れ、サタンの策略に負けてしまい、一致してその働きをしなければならない教会の構成員であるのに、いわゆる霊的怠惰、ラオデキア状態に陥ってはないでしょうか。見た目では活発に活動しているように見えますが、それぞれの働きが忙しく、隣の仲間を気遣う余裕すらないということはないでしょうか。私たちは安息日に教会において与えられている奉仕を義務感や当たり前にしなければならないと忙しく、マルタのように大事なことを見落としてしまう危険があります。教会で喜んで奉仕をしているように見えますが、実際は働きに疲れ、真理の学びや神と交わり、信仰の兄弟姉妹と交わることをおろそかにしてしまうのではないでしょうか。もしこのような状態が続くのであれば、知らぬ間に目は開いているけれども睡魔に負けて眠っている状態になり、神が望んでいる働きができなくなり、教会はその働きをすることができなくなります。私たちは油断することなく、目を覚まし、教会の構成員であることを自覚して、教会の使命、目的を知らねばなりません。主は第三天使の使命を述べ伝える働きが力を増しつつ前進していくのを見たいと望んでおられる。神はご自分の民に勝利を与えるため、どの時代にも働かれたように、現代もご自分の教会に対するご自身の目的を立派に成就させようと切望しておられるのである。神を信じる生徒たちに一致団結して前進し、力に力を加え、信仰には神の御働きの真理と正義に対する強い確信と信頼を加えていくように命じておられる。教会への勧告、下巻458ページです。私たちは一致団結して前進しなければならないとあります。私たちを一致させるのは現代の真理です。この終わりの時に与えられ、教会が世に表さなければならない真理を、私たちは慢心することなく学び続け、生活に実践しなければなりません。個人個人が日々神とつながり、聖霊の導きによって示される日々の義務を忠実に果たすことによって、世の光となることができます。一人一人は小さな光でも、一つに集まることによって大きな明るい光になることができるでしょう。注意しなければならないことは、決して思い思いのままに好き勝手に自分の好みで神の働きをしてはいけないということです。昔の神の民であったイスラエルが出エジプトしてアラノを旅しているときに表された秩序正しく規律正しい民であったように、現代の神の民である私たちも完全な規律と秩序を持たねばならないとあります。あけぼの上巻447ページに、神は秩序の神である、天と関係があるものはすべて完全な秩序を保っている、服従と完全な規律が天使軍の行動の特徴である。秩序と行動の一致があって初めて成功を収めることができる。神はイスラエルの時代と同様に、今日も神の働きにおいて秩序と組織を要求される。神のために働いているものは誰でも軽率で中途半端なやり方でなくて、物事をよく考えてしなければならない。神は神の働きが信仰と正確さを持って行われることを望まれる。 それは神がご自分の善人の因をその働きに押すことができるためである。私たちは自由気ままにバラバラに働きをするのではなく、真理によって一致した一つの民、教会として神の働きをしなければならないのです。教会への勧告上巻226ページに、我々の救い主は彼の教訓を与えた後、二人三人の者が一致して神に何でも求めるならば与えられると約束された。キリストはここに真意によって定められた目的を達成しようという願いにおいてさえ、他の人々との一致がなければならないことを示しておられるのである。神が示される働きであっても他の人々と一致がなければならないとあります。聖霊の働きによって生まれも育ちも全く違うのに、神の働きのために一致することができるのです。一致団結した祈り、目的の一致に非常な重要性が置かれている。神は個人の祈りを聞かれるが、しかしこの場合イエスは地上に新しく組織されたご自分の教会に特に意義を持つようになる特別で重要な教訓を与えておられたのであった。彼らが望み祈る事柄に合意がなければならない。惑わしに陥りやすいのは単に一人の人間の思想や精神の働きだけではなかったが、同じ目的に集中した何人かの熱心な願いを持って祈らなければならなかったのである。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるという有名な聖句があります。マタイ18章の20節です。この聖句にあるように、二人または三人が望み祈る事柄に合意し、心を一つにして神の働きをするために集まるのであれば、この二人三人の集まりは神の教会ではないでしょうか。ここで取り上げている教会というのは、見える建物であったり、この世にあって社会的宗教法人と言われる見える教会ではないということです。二人三人が心を合わせて集まり、そこに神が臨在するのであれば、この集まりは神の教会であり、神の働きの器であるのです。教会は人類の救いのために神が定められた機関である。それは奉仕のために組織されたものであって、その使命は福音を世界に伝えることである。神が満ちあふれる十分な方であることをご自分の教会を通して世に反映することが初めから神のご計画であった。神が暗闇から驚くべき光に招き入れてくださった教会員たちは神のご栄光を表さなければならない。教会はキリストの恵みの富の宝庫であって、神の愛はついには教会を通して天上にある諸々の支配や権威に対してさえも完全に表されるのである。教会への勧告上巻226ページです。私たちは神の教会の一員として神の働きに携わるのです。そして今一度、私たちの教会が語るべき使命は何であるかを個人個人がしっかりと学ばなければなりません。私たちは目を覚ましていますか？神の教会として一致団結して活動しようとしていますか？私たちは自分の状態を慢心することなく常に吟味する必要があります。私たち教会員が霊的に弱っているのであれば、教会も弱くなってしまうのではないでしょうか。教会への勧告上巻116ページに、キリストの教会は軍隊によく似ている。 どの兵隊の生活も苦労で困難で危険である。決してまどろむこともまた自分の部署を離れることもしない暗黒の力の君によって導かれた注意深い敵が至るところにいる。私たちの敵は決してまどろむこともまた自分の場所を離れることもしない本当に強力な敵であると書かれています。クリスチャンが計画をしていないといつでもこの有力な敵は突然激しく攻撃してくる。教会員が活動し用心していなければ彼の計略によって任されてしまう。任務に就くように命令されたとき、軍隊の兵卒の半数が怠けていたり眠っていたらどうであろう。結果は敗北と捕虜、あるいは死である。誰かが敵の手を逃れたとしたら、その人は報酬を受けるに値すると思われるであろうか。いや、彼らは直ちに死刑の宣告を受けるであろう。しかしキリストの教会が不注意であったり不忠実であるならば、それよりもはるかに重大な結果をもたらすのである。眠っているクリスチャン兵士の軍隊、これより恐ろしいことがあるだろうか。暗黒の君に支配されている世界に対してどんな前進ができるであろうか。戦いの日に戦争の結果について興味がなく何の責任も感じないかのように無関心にただ立っている者は、彼らの方針を変えるか、または直ちに兵隊の列を出た方が良い。教会への勧告117ページです。私たちは神の兵卒としてサタンとの大争闘に参加しています。私たちは自分の状態を知って眠っているのであれば起きなければなりません。今教会は戦闘中であるとあります。そして間もなくこの戦いが終わり勝利を収める日が近づいています。私たち一人一人はもちろん神の教会として戦いに勝利しなければなりません。私たちは自分の弱さ、自分の罪との戦いを、自分の持っている罪との戦いに向き合わなければなりません。私たち一人一人は弱い存在ですが、神の助けと信仰の兄弟姉妹の助けによって、日々の罪との戦いに向き合うことができるのではないでしょうか。安息に仕事に集まり共に神を礼拝し真理を学び共に励まし合い一致団結して日ごとに神の働きをすることが神に喜ばれることだと思います。私たちがこうして毎週集まる安息日、この安息日を大切にそして有意義に過ごさなければならないのではないでしょうか。安息日の集会を興味深いものにするために各自がしなければならないことがあると感じるべきである。ただ形式のために集まるのではなく思想を交換し日常の経験について述べ感謝を言い表し、また神と彼が使わされたイエス・キリストを知るために神の光を求める真実な願いを述べるために集まるのである。キリストについて共に親しく語り合うことは心を人生の試練や戦いに対して強めるクリスチャンであって、しかも自分自身の中に引っ込んでいられると決して考えてはならない。各自が人類の大きな織物の一部であって 一人の経験がその仲間の経験によって大きく決定されるのである。私たちは今の時代、私たちに託されている現代の真理をしっかり学びましょう。そして神の働きは、同じ思いを持っている一つの民、神の教会によってなされるということを覚えましょう。この教会は規律正しく、秩序正しい、よく訓練された軍隊のようであり、神の使命、現代の真理を臆することなく語る勇気のある一団であります。私たちはその神の教会の一員であること、一人一人が教会を構成しているということを覚えたいものです。さまざまな正確な人々の中に調和と一致のあることは、神が罪人を救うためにその御子をこの世に使わされたことを証しする最も強い証言である。この証しを立てることは我々の特権である。しかしこれをするためには、自分自身をキリストの支配下に置かなければならない。我々の品性が彼の品性と調和して形成され、我々の意志が彼の意志に降伏しなければならない。そうするとき、我々は衝突の心配なしに共に働くのである。私たちは同じ信仰を持つ者、一つの家族のメンバーであります。神の民、神の教会員として共に神の働きに携わる決意を新たにしたいと思います。ここ最近自分は忙しく、まあ嬉し、ありがたいことに忙しくさせていただいているんですけれども、その中にあってこの説教をですね、与えられて、前もって分かってるんですけれども、なかなか準備することができませんでした。で、この説教を準備しているときに気づいたことがあったんですけれども、自分はこの説教を準備する機会がなければ神様とつながっていなかったかもしれない。形では神様とつながって毎朝証の文を読んだり、そういう聖書を学んでるつもりだったんですけれども、もう形、習慣となってしまって、いつの間にか今日語ったように自分が眠ってしまっていたという経験を気づかされました。で、本当に最近ちょっと忙しくてですね、なんでこんな時に自分は説教を組まれているんだ、もう金城先生に行って説教を外してもらおう、来期はと決心していました。もうブツブツ文句を心の中に思いながらこう準備をしていたんですけれども、でもこういうふうにしなければならない、まあということからだったんですけれども、こうやって説教を準備することによってですね、自分の状態を知ることができました。自分は活動しているので大丈夫だなと思ってたんですけれども、全然御言葉の学びがおろそかになっていたと、語るべきものが自分の中には何もなかったっていうのをですね、知ることができました。ですからこの説教を通して自分自身の決意を新たにしたいと思って、今日このような話をさせていただきました。そして一人でこの信仰の戦いを戦っているのではなく、私たちの周りにいるこの兄弟姉妹たち、信仰の兄弟姉妹たち、皆さんと共に同じ目標、一つに一致団結して 神様の働きをすることができるということが本当にありがたいことだと思いました。私たちはこれからこの教会を離れて、神様が、導かれるところに行って神様の働きをしないといけない時が来ると思います。ですけれども、この今ここで集まっている教会の皆さんとのこの交わりを覚えて、自分には仲間がいる、共に祈り合って支えてくれる戦友がいるということをですね、覚えるときに、神様の助けと仲間の祈りがあるということを、祈りがあるということを忘れなければ、どんなところに行っても神様の働きができるのではないでしょうか。ぜひこの教会、ここに集まっている人一人一人が、誰かが神様の御言葉を語る、現代の真理を語るという受け身になるのではなく、自分一人でも神様の現代の真理を、神の御言葉、現代の真理を語るという訓練をこの場所でしていきたいと思います。ここの教会、この集まりが私たちの心のふるさとになることを願っています。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。